今日与えられた御言葉はヨハネによる福音書21章15節から25節までの御言葉です。過去1年間私たちはヨハネによる福音書を共に学んできました。ヨハネによる福音書はイエス・キリストがどのような方であるかを明確に教える聖書の御言葉であります。この福音書が記録された目的は2つあります。1つ目はイエス・キリストが神様の御子でありキリストであることを示すこと、2つ目はそのイエス・キリストを信じることによって私たち全ての人々が永遠の命を得ること、そのためであります。私たちはそのイエス・キリストがどのような方であるかを学んできました。イエス様は世の光であり、私たちに永遠の命を与える方であり、また良い牧会者、また羊飼い、復活であり、命であります。また父なる神へと導かれる道であり、真理であります。またイエス様が行われたその七つの印を通して私たちにどのような力を与えてくださる方であるのかを学んできました。水をブドウ酒に変え病にいる人々を癒し、パンを食べさせ盲人の目を開き、死者をよみがえらせてくださいました。そして最終的には十字架とまた復活の最も大きな印を与えてくださいました。これらの印を通して私たちに与えられる誠の救いの意味、また私たちにどのような命を与えてくださるのかを共に学びました。個人的においても非常に意義深い時間でもありました。御言葉を準備するたびに、あ、イエス様が本当にこのような方であるんだ。またこの御言葉にこのように深い意味があったのだと、新たに気づくことが多くありました。時にはこの御言葉をどのように信じ、またどのように伝えることができるのか、悩むことも多くありました。神様の御言葉があまりにも大きくまた偉大であったために、到底全うできないと感じた時もあります。またイエス様の教えから遠く離れている自分自身を見つめながら悔い改めた時もありました。しかしこのすべての過程において、イエス・キリストが私たちと共におられ、また私たちを励まし、日々御言葉を通して回復してくださる神様を出会う貴重な時間となりました。今日の本文においてもイエス様は愛する弟子たちに会い、彼らの痛みを癒し、また傷ついた心を慰めてくださるのであります。また希望を失った人々に再びビジョンを与えています。イエス様の弟子たちは復活されたイエス様に出会いましたが、ペトロを中心として再びガリラヤに戻り、かつての漁師の生活へと戻ってしまいました。イエス様は過去に戻った弟子たち、復活されたイエス様を出会ったにもかかわらず、元の生活に戻った弟子たちを見捨てず、再び彼らのところに訪れたのであります。15節の御言葉を見ると、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは私の子羊を飼いなさい。と言われた。 朝食の後、イエス様はシモン・ペテロに言われました。ヨハネ子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、と問いかけます。ペトロは特にイエス様を従い、また愛し、献身的でありましたが、同時に人間的な葛藤、また挫折感も抱えていました。ペトロはイエス様をよりよく使えようとすればするほど、過ちを繰り返してしまいました。自分が言った言葉通りに行うことができず、自分自身の矛盾さと、またその心の葛藤の中で、どれほど苦しんだことでしょうか。彼は最終的にイエス様を三度も否定しました。その瞬間、夜明けの鶏の声が聞こえました。聖書には、ペトロが外に出て激しく泣いたと記されています。イエス様に最も多くの愛をいただいていた彼にとって、これほどイエス様を愛しているのに、なぜ神様を知らないと告白してしまったのか。このような忘れられない傷と苦しみが彼に残りました。それゆえ彼は再び名を持って、かつての生活に戻ったのであります。彼は自分自身への信頼を失ってしまったのであります。この御言葉を黙想しながら、あなたは私を愛しているのかと尋ねられても良いはずなのに、なぜこの人たち以上に私を愛しているかと比較をしながら質問されたのかと考えるようになりました。実はこの言い回しというのは、ペトロが普段から好んで使っていた表現であります。ペトロはしばしばこの比較的な表現を用い、体言相互することが多くあったのです。例えば他の人々が主を見捨てたとしても、私は決して主を見捨てることはありません。と自らの愛が他よりも優れていると誇ったこともあります。イエス様は彼の足を洗おうとしたときに、決して私の足などを洗わないでくださいと拒みました。するとイエス様が洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると話されると、主よ、足だけでなく、手も頭も洗ってくださいと極端に反応しました。ペテロは常に他人と比較し、自分がイエス様をより愛しているものとして認められたいと願っていました。そのために彼は大きな失敗を経験することになりました。このイエス様がペトロに問いかけたこの質問は、ペトロが自分自身を見つめ直させるための主の質問であったのです。実際私たちの信仰の現実も同様であります。私たちが信仰を持っていると言っても、疑いが全くないわけではありません。時には主を裏切ったり、また疑いながら、果たして私はこの道を正しく歩んでいるのか、戸惑うこともあります。しかしイエス様はペトロを探し出し、彼のもとへ訪れました。イエス様は彼を責めることなく、あなたはどうしてそんなことができるのか、なぜそんなことをしたのかと叱責されることもなく、代わりにあなたは私を愛しているのか と三度も問いかけました。その問いかけを通してペトロの傷を癒されたのであります。続く16節から17節の御言葉を見ると、二度目にイエスは言われた。ヨハネの腰も私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存じですと言うと、イエスは私の羊を世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの腰も私を愛しているか。ペトロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。ペテロは今や謙遜な姿勢でイエス様に答えました。ペテロはもはや自分を高めることなく、自分の弱さを認めながらイエス様の御前で告白しているのであります。ペテロの一つ目と二つ目の答えは同じであります。主よ、私が主を愛することを主がご存じであります。しかしイエス様の三度目の問いに対してペトロは悲しくなってこのように言いました。主よ、あなたは何もかもご存じです。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。言語的に見れば、イエス様の一つ目と二つ目の質問にはアガペの愛を用いられ、三つ目の三度目の問いかけに対してはフィレオの愛を使われました。それに対しペテロは三度も同じようにフィレオの愛で答えました。これは何を意味していることなんでしょうか。それはペトロは、私の愛は失敗しました、私は主を愛せると思っていました、いや私は本当にイエス様を愛していると信じていました、しかしいざ決定的な危機が訪れると主を裏切ってしまいました。私が主のために命を懸けて代わりに死ぬとは言えませんでした。ペテロは、私がどうして主をアガペの愛で愛することができるのでしょうか。私はあなたを人間的な、また友人としてのフィレオの愛でしか愛することができませんと告白したのであります。彼はもや自分自身を過信できない状況に達したのであります。ペテロは今や謙遜な姿勢で、私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますと語っています。この部分から彼が謙遜になり、態度と言葉が変わったことが見て取れるのであります。このような謙遜な告白が、イエス・キリストがペテロに使命を与えるきっかけとなりました。イエス様はペテロに三度も繰り返し、私の子羊を飼いなさい、私の羊をの世話をしなさい、私の羊を飼いなさいと話し、彼に偉大な使命を与えられました。ここから学べることは、神様の偉大な使命というものは、その人の力から始まるのではなく、 その人がどれほどの力を持ってまた知恵と賜物を持って働けるのかではなく、その主の御前で謙遜な告白、謙遜な姿勢から始まることであります。この程度は私もできます。まあこれぐらいなら自分の力でできます。なんとか自分の方でやってみますと言ったのではありません。謙遜に、主よ、私がどうしてこのようなことができるのでしょうか。私は弱いものであり未熟なものであります。主の力に頼らなければ、神様の導きと恵みがなければ使えることはできませんと、その愛を告白するとき、神様は私の羊を飼いなさいと話されるのであります。皆さん、誠の愛の告白には謙遜を伴うのであります。誠の愛の告白には自分の弱さを認める告白が含まれているのであります。神様の誠の使命は私たちの力から始まるのではなく、謙遜な愛の告白から始まります。主よ、私がどのようにして神様の働きをすることができるのでしょうか。このように主の御前で謙遜に告白し、主の道を歩むことを決意する私たちとなりますように、共に祈りましょう。イエス様は続けてこのように言われました。18節から19節の御言葉を見ると、はっきり言っておく、私は若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていった。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。この御言葉はペトロがどのような死をもって神様に栄光を表すことができるのかを予言された御言葉であります。ここで両手を伸ばしてというものは、十字架の死刑を思い起こさせるものであります。ペテロは最後の瞬間に十字架にかけられ死なれるということを予言された御言葉です。実際にペテロはその後約30年間福音を熱心に伝え、最終的にはローマの帝国ネロの皇帝による迫害によって十字架に逆さまにつけられ殉教しました。この御言葉を読みながら、私は非常に絶望的な気持ちになりました。イエス様を従うことが果たしてこれほど難しいことなのだろうか。自分がしたいことも自由にできず、行きたい場所にも行けず、最終的には悲惨な殉教に至るのだろうか。正直なところ、この御言葉は弟子たちに最後の励ましを与える内容であってほしかったのですが、イエス様は現実的な弟子たちの生き方を私たちに教えているのであります。もし弟子たちがこのような道を歩まなければならないのなら、私たちも例外ではないと感じたのであります。またすでに苦しんでいる人々、また信徒たちにおいて、このような困難な道を共に歩みましょうと語ることが正しいのかどうかという深い悩みもありました。 聖書をより詳しく調べながらこの御言葉の意味を考えてみました。イエス様はペテロに、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれると話されましたが、ここで言う他の人が何をまた誰を指すのかを明確に説明されていないのであります。この他の人が誰なのか気になりましたが、考えた末に思い浮かんだのは使徒パウロでありました。使徒パウロはその宣教旅行を終えた後エルサレムに行かなばなりませんでした。彼がエルサレムの教会に行かなければならなかった主な理由は、その異邦人の教会とそのエルサレムのその教会との間の溝を埋めるためでありました。しかしエルサレムは使徒パウロにとって非常に危険な場所でもありました。そこにはパウロを殺そうとする人々が多くいたのであります。旅の途中アガボというその預言者が使徒パウロの帯を取り自分の手足を縛りながらこのように予言しました。エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。結局この予言は現実のものとなり、パウロは2年間投獄されることになりました。それでもなおパウロは使徒言行録の20章において霊に促されてエルサレムに行きますと告白しました。彼はその御霊の導きに従って自分を殺そうとする人々を前にしてもその死を覚悟しエルサレムに向かったのであります。パウロはその聖霊が自分の心にその教会の一致を目指すためにエルサレムに行くその強い思いを与えたためにその道を選んで進んだのだと言ったのであります。聖霊の導き、自分の御心が一致することを経験したパウロは霊に促されてエルサレムに行きますと告白したのであります。改めて考えてみましょう。パウロが捕らえられたその状況を見ると、表面上では確かにエルサレムの暴徒たちに縛られたのであります。彼らによって投獄され、また命を危うくする苦しみを味わいました。しかしさらに深く考えてみると、誰もがパウロにエルサレム行きを強要したわけではありません。聖霊様が彼の心の深いところに神様の御心と使命を与えてくださったために、彼はその願いから逃れることはできずに最終的にエルサレムへと向かうことになったのであります。これをパウロは霊に促されてと表現しました。ペテロの場合も同じであります。イエス様は彼が若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ 行きたくないところへ連れて行かれると話されました。ここで他の人に帯を締められという表現が出ますけれども、ここで他の人が誰を指すのでしょうか。一つ目はペトロを十字架につけようとするローマの兵士たちであります。しかしそれと同時にペトロを導いておられるその御霊、すなわちイエス・キリストの霊であります。ペトロがローマを去ろうとした時、イエス様とその道ですれ違いました。ペトロは主よ、どこへ行かれるのですかと尋ねました。するとイエス様は、私はあなたが逃げようとしているローマに再び戻って十字架にかかるためにそこに向かっていると答えられました。ペトロはこの言葉を聞き、自分の進む道を変えて再びローマに戻り、最終的には十字架に逆さまにかけられて殉教しました。このようにペテロを死に至らせたのはローマの兵士でもなく、イエス・キリストの御霊であったのです。使徒パウロの場合をも考えてみましょう。彼は自分がまるで屠殺場に連れて行かれるその牛のように感じていたかもしれません。しかし聖書はそのようには言わないことなんですね。パウロは聖霊に促されて、聖霊の導きによってエルサレムに向かっていると話しました。今日の本文によれば、イエス様はペテロの死について話しました。彼がどのようにして神の栄光を表すようになるのかを示そうとしていた。この御言葉はペトロが十字架の上でつけられて、その死ぬ瞬間さえも、その神様の栄光を表すための栄光の瞬間であることを話したのであります。ペトロは他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれるような死に至る状況、悲惨なものではなく、神様の御業に仕えていく最も栄光に満ちた瞬間であったと言われるのであります。イエス様は弟子たちにまさにこのような弟子の道を示されたのであります。十字架の道、また試練の道は、人々が見るとき失敗した道、そのように見える道がむしろ神様に栄光を表す道であると言われるのであります。そしてイエス様はこのように話してからペテロに、私に従いなさいと言われました。しかしペテロの心の内にはまだ整理されていないことがありました。ペテロはもはや自分の思い通りに生きるのではない人生、他の人々に導かれる、連れて行かれるような人生の生き方であることを理解しましたが、では他の人々はどうなるのかと気になりました。それでイエス様に尋ねたのであります。20節から22節の御言葉を見ると、ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。 私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。ペテロは再びヨハネと自分自身を比較していたのかもしれません。ペテロが質問した時、イエス様は「あなたはそれを思うのではなく、それがあなたに何の関係があるのか、あなたは私に従いなさい」と話されました。私たちも時々他人のことにあまりにも関心を持つ時があります。しかしイエス様は、それがあなたに何の関係があるのか、あなたは私に従いなさいと言われます。この御言葉からイエス様は決して他の人と私たちを比較しないことがわかります。この世は絶えず私たちを比較します。また比較によって幸せを感じたり、またその比較によって喜びを得たり、またその比較によって優越感を持ったりしますが、しかしその比較によって劣等感、また低い自己評価に苦しむこともあります。しかし神様は私たち存在そのものを愛し、私たち存在そのもので喜んでくださるのであります。神様は他の人と比較して私たちを愛したり、また私たちを認めたりすることはありません。イエス様は弟子たちを比較して愛されるのではなく、比較して評価することもありません。ペテロにはペテロに対してそれにふさわしい方法で彼を愛し、また他の弟子たちは他の弟子たちのように彼らを愛されるのであります。また私たち一人一人に与えられたその使命に従いながら、その道を歩むことを願っておられます。イエス様は私たちにビジョンを与え、また使命と人生の目的を与えてくださいました。その目的と使命、神様の御心を成し遂げることを望んでおられるのです。他の人と比較することなく、私たちに与えられたものが一タラントであっても、二タラントであっても、また五つのタラントであったとしても比較せずに、私たちに与えられたそのもので、私たちその存在の中で神様に従って歩んでいくことを望んでおられるのであります。それが私たちの喜びであり、それが私たちの使命でもあります。私たちそれぞれには使命の場所があります。私に従いなさい、その神様の呼びかけに応えることが何よりも重要なのであります。愛する皆様、イエス様はペテロの痛ましい記憶とその心の奥底にある傷を癒し慰めてくださいました。また神様から離れてしまった、元の生活に戻ってしまったペテロのところに訪れ、彼を回復してくださったのであります。そして彼に回復だけを与えたのではなく、彼がどのように生きるべきであるのか、その人生の意味、また目的、使命をも与えてくださったのであります。私たちも失敗する時があります。私たちも神様の心を悲しまれることもあります。また弱い姿を抱えたり、過去の姿、 以前の生活に戻ってしまうことがあるかもしれません。しかし主は決して私たちを見捨てることはありません。主は決して私たちを諦めることはありません。主は決して私たちを見過ごすことはありません。むしろ私たちのうちにある傷を癒し、また慰めと回復を与えることを望んでおられるのであります。単に私たちを回復させるだけでなく、私たちに使命を与えてください。新たな人生を歩む恵みを施してくださる方、それが私たちが愛するイエス・キリストであります。その方を信頼しながら、そのイエス・キリストが私たちと共にいることを感謝しながら、私たち一人一人に与えられたその使命の場所へと再び歩むことができる私たちとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して主が私たちをどのように愛してくださるのかを学ぶことができました。主はペトロが失敗し、また神様から離れ以前の生活に戻ってしまったことがあったにもかかわらず、彼のところに行き、彼を慰め癒し、再びビジョンと目的を与えてくださいました。私たちが主の御前で過ちを犯し、また未熟な姿であったとしても、主は決して私たちを離れることなく、再び訪れ私たちを慰め回復し、使命の場所へと向かわせてくださる方であります。主よ、どうか私たちがそのイエス・キリストを信頼し、どのような状況においても神様と共に歩むことができるように恵みを与えてください。また私たちの人生が私たちの思いによって歩む人生ではなく、御霊に促されてイエス・キリストの御心に従って歩む人生の歩みとなりますように、恵みをも与えてください。今週の新たな歩みが始まりました。どうかそれぞれ置かれたその場所において神様を思い起こし、主が私たちを導いてくださるその恵みを信頼しながら大胆に歩むことができますように、祝福を与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。